10月末に放送した Z 世代の人事担当が語る採用裏話をお聞きいただいた皆さん、どうもありがとうございました。1ヶ月経ったんですが、隠れ神回だねというコメントや質問もたくさんいただき、反響がすごくあったので、今回コメントにお返事をしていこうと思います。ボイシーモーニングニュース、宮田理子ちゃん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ボイシーモーニングニュースで土曜日の担当のパーソナリティをしております、宮田理子です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
はい、
では次に行きましょうか。
はい、
はい、では人事の立場から大学に求めることはありますかっていうコメントいただいたんですけど、大学の方に求めること何かありますか？
いやー、もうあれじゃないですかね、あの当社の企業説明会をやらせてください
。本当にそう。
なかなかね、やっぱり大学の方とのね、あの、うん、関係構築もね、なかなかやっぱりすでにあるところはいいですけど、ないところは難しいですからね。
文系はなかなか難しそうな気はする
ね。え、そうですね、やっぱりその、いや、わかんない、大学によっても違うんでしょうけど、やっぱりこう大学さんとの太いパイプがあるような会社さんって、もういわゆるみんなが知ってるナショクラっていうか大企業っていうかみたいな、うんうん、そういうところが多かったから、もうでも大学さんに求めること、企業説明会やらせてください。
まあね、実は私やってます。
え、やってるんだ、すごいね。
これからもうちょっと計画が春にあったりとか。
それも、でもね、今までも継続的に関係性のある大学さんがいるの？
っていうわけではね、なかったんだけど。
そうなんだ。
あの、公募で、
うん、
あの、出ませんかっていうのを大学さんからちょっと案内をね、もらうことがあって、それの何件かには出るっていうのと、
すごい、
あと理系の研究所があるから、そこはちょっとなんか、うん、私はやってないんだけど、
うん、
太いパイプというか何かがありますね。
あ、そうなんですか。いいな、ちょっと企業説明会やらせてくださいわ。もうあの完全にあの冗談のつもりだったんだけど、もうすごいね、そういう風に動き出せるんだね。その後から関係性を作るみたいなことも
できるん
だね。
意外とね、自分のいた大学のゼミとかじゃなくても、
うんうんうん、
最近は公募であるような気もする。ただね、やっぱりあの、やっぱりお金を払ってやってるから、
まあまあそうだよね、
そういう関係、うんうん、ただありがたいなって思うのは、学生さんの生の声が直接大学の担当者の方から聞けるのはすごくありがたいなと思います。
あー、すごい、そうなんですね。そっかそっか。いや、そうですね、まあちょっとね、今のはあの割と冗談として、まあ、そのね、人事の立場から大学に求めることみたいな本題にまあ戻っていくと、うん、いやでもね、難しいですね。あの、本当に大学側にその物申せるほど私もそんな偉くないしなみたいなのはね、あの前提としてはもちろん持ってはいるので、やっぱその大学側にこうしてくださいというよりかは、まあ、その大学時代の私がもっと早くこう周りの大人の人とかに、まあ、言ってもらえていたらよかったかなみたいな、
おうおう、いいね、
ふうに、うん、思っていることで言うと、
立場から
と、あのね、世の中に正解はないんだっていう意識をもっと強く、もっと早く持ちたかったですね、私は。
おお、正解がない。
そう、もう私の学生時代って、あの、まあ、小中高大とある程度答えのあるテストしかやってこなかったので、その、
うんうん、
社会に実際に存在している問題に対しても何かこう正しいっぽい答えがあるんじゃないかってなんか心のどこかで思ってたんですよね。なんかそうじゃないっていうことを周りから言われていて、自分でも認識をしていても、何かこう知らず知らずのうちに答えがあるんじゃないかとか、もっと探せば答えらしいものにたどり着くんじゃないかみたいな、そういうもう自分の中の前提みたいな感じになっちゃってたんですよ、答えがあるっていうことが。
お、大学生の時もそう思ってた。
そうですね、それこそ大学でその何でしょうね、これまではもうテストペーパーテストだったけど、これからは自分で考えていくんだよって言ってもらってはいたものの、ちゃんと実感はできてなかったなっていうのが正直なところで、そう。でもなんか会社員になって社会に出ると、なんか会社組織ってそもそもその問題を見つけるところ、世の中の課題っていうのを見つけるところから始めて、それを解決することでビジネスをやってるんだなっていうのを、うんうん、社会人になってからこう改めて実感をすることが多くなって、
そうだよね、確かに、
そう、問題を自分で発見して仮説立てて解き方を考えて答え合わせをする、まあ、効果検証まで全部自分でやるっていう、もう答えがないどころか問題を作るところから自分でやんないといけないんだっていうことに社会に出てからこう気づいて、でもそれをこう気づくまでにやっぱりこう自分の中では答えを探すみたいな前提がこう持ってしまっていたので、なんかその辺の意識づけをもっと早い段階でできていれば、なんか成長も早かったのかなってむっちゃ思います。
あ、確かに大学を出てすぐの環境の変化って確かにすごいいっぱいあって、テストで答えを探す、うん、その何だろう、自分主体で動くってよりみんなの中の自分として正解な答えを出すってことが学生時代はすごく大事だったなって私も聞いてて思いました、
うん、そうなんですよね。だからまあ大学側というか、まあ、その大学生に接する大人、人生の先輩みたいな人たちにはやっぱりそういう答えはないというか、うん、問題を作るところ、課題を発見するところからこう自分でやっていく、それがまあ、あのビジネスなんだよみたいな意識を、まあ、まあこう持てるようにね、こう導いていってあげる、そういうのが私は欲しかったかな、もっとあれば嬉しかったなって思います。うんうん、
確かにそういう意識を持った学生さんが増えるとこちらも嬉しいなと、いこちゃんの話を聞いててすごい思って、
うん、
確かに私もペーペーだから全然なんだろう、大学さんに求めることってないというかちょっとおこがましくてなかなかないんだけど、
うん、
まあ、ただね、あの説明会一緒にやらせていただくときにすごく協力的にしていただくとお声掛けもしやすいし、うん、いいなって思うのが一つと、
うん、
あとはやっぱり大学は学ぶところだと思うので、
うんうん、
それこそいろんな経験を積んだその人らしさを持った学生さんに来てほしいなって私は思ってるから、
うん、
学習から力を入れていただくのが一番いいかなと思います、うん、学習といってもフィールドワーク、留学、インターンとかそれこそ正解のない活動をどんどんして、うん、磨かれた学生さん、なんて言うんだろう、人間力が磨かれた学生さんをどんどん増やしていただくことが企業にとってもすごくいいことだし、大学さんにとってもなんかすごくいいことなのかなとは思う。
確かにね、そういうその、まあ、留学してますとかフィールドワーク行ってますとかそういう学生さんって結構ね、うんうん、企業側も求めることすごく多いもんね。
そうだよね、それこそリコちゃんなんていろんな活動を大学生の頃からしてたと思うんだけど、それがやっぱり仕事に役立つところってない？
めっちゃありますね、むちゃくちゃあります。
どういう活動してたんだっけ、ちなみに。
大学時代は、まずラジオ番組のパーソナリティを3年間やってたのと、これもね、あの1時間番組のメインパーソナリティなんだけど、なんかキャスティング、誰をゲストに呼んでくるかっていうところから、うん、まあ、企画をして1時間何喋るのかとか、まあ、どんな曲を流すのかっていう企画のところから、でおしゃべりも自分でやって、ミキシングとかも全部自分でやるワンマンの番組だったんだよね。
すごい。
でさ、そのなんでしょうね、まあ、ゲストに来ていただく人、もちろんゲスト呼ばない回とかもあったんだけど、ゲストをどなたに呼ぼうみたいなのをさ、まあ、人脈とかもないわけじゃないですか、大学生の時って
、うん、
からどうしようみたいな風に思って、まあ、それこそ音楽番組だったから路上ライブやってる、そうそう、路上ライブやってるアーティストさんにいきなり声かけてナンパして来てくれませんかみたいな、 そうで実際にスタジオまで来ていただいたりみたいなことを何回かやってるうちに、まあ、なんかその相手のね時間をいただくみたいな意識がちゃんとこうつくようになったりとか、あとはその何でしょうね、持ってる前提が全然違う人同士、私はラジオパーソナリティでお相手の方はこうミュージシャンみたいな持ってる前提が違う中で、まあ、よりスムーズな意思疎通をするためにはどういうことに気をつけたらいいのかなとか、あとはその普通に全然知らない人と仲良くなるにはどうしたらいいのかなとか、そういうことってやっぱり仕事でもすごい役に立ってるなって思いますね。
いや面白いですね。なんか大学生だからそれができたっていうのもあるんじゃないかなと思ってて、社会人がこれをやったら許されないけど大学生の挑戦は受け入れるよっていう人、企業、団体ってめちゃめちゃこの世界にいっぱいあると思うんですよ。だからなんかリコちゃんみたいな経験、なんかそうだな、大学生の時時間があるしチャレンジもできるし若いし、そういう時になんか挑戦できるような環境を大学側が作ってあげるのが一番企業にとっても嬉しいかなとちょっと感じますね。
そうですね。
では次の話題に行こうかなと思うんですけど、なんか気になったコメントとかリコちゃんあった？
そうですね、これは質問いただいたわけじゃないんですけど、コメントですごく気になったものが、人を見る目って経験を積まないと難しいですよねっていうコメントをいただきました。これも多分最終日の土曜日のにいただいたコメントだったと思うんですけど、もうね、ほんまそれと思って共感が止まりません。本当にその通りだと思います。なんか私1000人ほどの方の面接をさせていただく経験を、積んだんですけど、もうその1000人の面接をして分かった結論が、
はい、結論は
30分から1時間程度の面接なんかでその人のことは何も分からんっていうことが分かっただけでした。1000人やったけどやっぱ分かんないなって思いました。なんというか、もうね、本当そんな短時間で分かるようなもんじゃないんですよね。ただそのできることといえば、それらしいなと思われる仮説を立てて、でその後の面接で何回も確認をして仮説の精度を高めていくっていう、もう本当にそれだけなんですよね。だからどんなプロが集まったとしても1回で見抜こうとするとやっぱり難しいものなんだなっていうのを、なんか自分の経験でもそうですし、そのもっと上の先輩たちを見ていても本当にそう思いました。
どういう時にこれが分からなかったなって実感したの？
本当に恥ずかしいんだけど、この人めちゃめちゃ優秀だな、絶対うちの会社に入ってほしいなって思った人が前科持ちだったんですよね。
そんなことが。
もうさ、びっくりするじゃないですか。みたいな。でも私その最初その面接の中で、まさかそうね、学生さんが前科あるって、まさか想定してないから、普通に喋ってる中でうわこの人すごい経験されてきてるなみたいな、もう素晴らしい方だなと、もう今すぐ即戦力で活躍できそうだと思って、もう私としては激推しでね、この人とっても素晴らしかったですみたいな。で次の面接官の方に、面接ですけど、あなたも良いと思われたらぜひグリップする方向で引きつけていただく方向でコミュニケーションしてほしいですくらいのことを、思っていたんですけれども、なんかよくよく聞いてみると詐欺に関わってらっしゃったみたいな。
詐欺ですか。
だからそのとってもおしゃべりが上手なのも、なるほどね。やっぱりね、わからないんですよ、誰もそういうのって。そう、だから
よね、
そう、まさかね、前回ある人だと思わなかったから、そういうので、わからないものなんだなとかって思うことがありましたね。
すごいびっくりのエピソードでびっくりです。
やっぱね、1000人で会うとそういう方もいるんだなって思いますし、あとはその選考でどのフェーズでも、もう面接を担当した全ての面接官が大絶賛みたいな、もうこんな な素晴らしい人、今までの何年間の面接官人生で会ったことないですみたいな、言うくらいすごく優秀だったみたいな方が実際入った後に全くマッチしなくって、でちょっとその、まあ、なんでしょうね、あのパワハラだじゃないですけど、そういう感じ の、 あの労働環境のところでマッチしなくて揉めてしまって訴訟一歩手前みたいなところまで行ったこともありますし、
わからないもんなんですね。
でもそれはね、本当にベテランの選考官が複数人の目でたくさんの人の選考を経て、うん、みんなが良いと言っていた学生さんとかでもそういうことになってしまうっていうのがあったので、わからないもんですね。
確かに私たちのような若手も見て上も見ていけると思っていけないっていうのはちょっと予想外すぎてわからない ね。
そうですね。なので、まあ、そういうその従来の面接には、まあ、問題点があるっていうところから、あの面白い選考をしている会社さんもあったりして、その人を見るみたいなのは、まあ、基本的にはその人が人を判断するっていうのは難しいから、面接で判断するのではなくて、うん、その一緒に働いてから判断をするっていうことを徹底している会社さんとかもあったりして、
働いてから、
そうです、あの面接を実施するんじゃなくて、数ヶ月間の、あのなんていうんですかね、インターンシップっていうと、まあ、そのちょっと違うんでしょうけど、その中途の、ね、人とかを入れる時とかでも、あの数ヶ月間一緒に働いてみて、それでその相手の、まあ、人間性だったりとか働き方スタイルっていうところを見て、実際に採用するかどうかを決めるみたいな、かなりその丁寧に時間をかけて、あの入社までのプロセスを作っている会社さんとかもあったりしますね。
うーん、確かに日本の会社は、まあ、一回入れてし、変な言い方ですけど、一回入れてしまったら辞めさせることはすごくハードルが高いから、うん、そういう、そうですね、お試し期間っていうのも意外とありなのかもしれないですね。
そうですね。
うーん、うんうん、確かに私も何人見ても何年やってもこれで良かったんだろうかっていうのはありますね。
そうだよね、うん、
何年一緒にやってても、あの別の面接官とか、あこれは違う、これはこうっていうのがあるし、そうだね、なんかやっぱりご縁なのかなっていうところで最後は片付けちゃうんですけど
いやでも本当に、あの見る目っていうのは、ま、経験を、うん、住んでもやっぱり難しいところはあるんだなっていうのはやっぱりそうですよね、
うん、確かに、うんうん、ここになんだろう、この部署にはこのこういう系統の人とか、なんだろうな、中東的な考えになるけど、こういう技術を持ってる人はこうっていう、なんか方程式みたいな感覚をちょっと養っていきたいなとは思ってます。
うん、
完璧にはできなくても、なんか傾向っていうのをその面接の時に判断して、
うん
うん、そうだね、間違いのないように、まあ、間違いはないと思うんですけど、
うん、
みんながハッピーになれる、落とすことがハッピーになるかもしれないし、うん、まあ、そういうことも含めて、うん、経験どんどん積んでいきたいなと思います。
そうですね、まあ、なんか最近のその人事界隈では意外とあの面接よりもあの、うん、SPI とかの適性検査の方が人のその、ま、本質的なところを見る上では精度が高いみたいな研究結果もあるんですって。
あ、そうなんだ。
そうらしいですよ。まあ、もちろんね、その一緒に働くのは現場の人たちだから、もちろんその人間の面接がなくなるみたいなことはないとは思うんですけど、その相性を確かめるために、
うんうん、
ただその人の本質を知るために一番精度の高い方法は面接ではなく、そういった適性検査だっていうふうなことは最近は結構言われるようにはなってきているので、なんかそういう面接だけに頼らない、うん、あのデータを使った人事戦略とか、あのデータに基づく、あのなんでしょうね、配属の相性判断であったりとか、そういうことを使えるようにこう人事ももっともっとなっていく必要があるんだなっていう固い感は持ちつつ、私もまだ勉強途中っていう感じですね。
はい、いやこれからも一緒に頑張っていきましょう。
はい、
はい、で私が気になったコメントなんですけど、うん、Z 世代をする Z 世代なんですねっていうコメントがちょっと気になりました。
嬉しいですね。
はい、
そうですね、私たちも Z 世代だし、あの、うん、採用の対象者の方たちも Z 世代だしっていうことですよね、うんうんうん、
そうですね。ただ最近思うのが、 今3年目になるんですけど、私たちが採用されていた時代とはやっぱり変わってきたなと思っていて、今スカウト型が増えてるらしいんですよ。
はいはい。
ナビサイトとかで学生さんが登録してくれるのを待つんじゃなくて、企業側が取りに行くような採用がね、どんどん増えてったりとか、同じ Z 世代ではあるけれども、日々勉強して、日々そうですね、若い世代の感覚に合わせて戦略を練る、
うん、
そういうのが大事だなっていうのをちょっと感じています。
そうですね、やっぱ最初の話に少し戻るけど、そういう自分とはやっぱ立場の違う人とか考え方の違う人とやっぱ接していかないといけないっていうところから、やっぱこう、うん、いかに相手を理解して、いかにその相手が、うん、まあ、心を動くようなコミュニケーションが取れるかっていうのがやっぱり大事ですよね。
そうですね、やっぱり人と関わるのが得意になりたいというか、その仲良くしたいっていうわけではなくて、目の前の人に対して何ができるかっていうのをやっぱり人事としても学んでいきたいなとすごい最近思ってます。
そうですね、
ではかなりコメントも、はい、読んできたんですけど、
うん、
また何かテーマを絞って第2回とかもやりたいね。
やりたいね、ぜひやりたいです。本当にこれだけの方にコメントを、私思ってたよりもたくさんコメントをいただけたので、これだけの方に届いているんだなっていう実感が持ててすごく嬉しかったです。
確かにいつもの放送よりもたくさんコメントも、コメントに対するいいねが多かったのも私すごく嬉しくて、
あ、
どんどんコメント欄で意見交換とかもしてほしいなと思います。
確かに確かに、もちろんね、その人事をされている方ももちろんこうコメントいただきたいですし、一緒にこう議論していってより良いこう、なんかやっぱりこう人を作る、組織を作るのってやっぱ人事の仕事になってくると思うので、人事の人たちでね、高め合えるっていうのは一つこう、もう会社組織を良くしていく、引いてはこう、なんかね、日本の経済を良くしていくみたいなところにまでつながっていくかもしれないから、いろいろこう、議論、人事の方ともしたいですし、そうじゃない方もなんかこれから人事目指しているみたいな方もいるかもしれないですし、なんかそうじゃない方も人事目線をこう持っていただく、なんか普段、あ、こういうこと考えてるんだなみたいなことをなんかこう意識いただくことによって、多分会社の見え方とか、なんか周りとのコミュニケーションの見え方とか変わってくるのかなと思うので、ぜひたくさんの方に聞いていただきつつ、ご意見いただきたいなと思います。
はい、ぜひ次回どんなことを話したら面白いんじゃないかとかコメントいただけると嬉しいです。
お待ちしてます。
お待ちしてます。では本日はお聞きいただきましてどうもありがとうございました。ぜひ第2回でお会いできたらと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。